金峰殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内はラジオ牧師の早川和夫と、パーソナリティの清水さんとでお送りいたします。
元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。11月に入りました。今年もこの時大変な年でしたね。ようやく収束に向かっているようです。それから第6波が起こらないようにと願いますし、気が緩まないようにしなくてはなりません。私は人間が持つ危機的状況における強い適応力を信じています。これは神様が私たちに与えてくださった能力の一つだと信じています。さて、清水さんは人間の持つ能力の素晴らしさを感じることがありますか？
皆さん、お変わりありませんでしたか？清水貞子です。そうですね、今年はコロナ禍の中でしたけれども、オリンピックがあって、その体操とか水泳とか陸上とかいろんな競技があったんですけれども、うんうん、その選手たちの人たちを見ていると素晴らしいなっていうものを感じてね、やっぱりそれも能力がないとできないのかなと思ったりもします。
そうですね、はい、まあ、なかなかすごい力を、ね、出したり、体操なんか見てるとあんなことよくできるなとかね思ったりしますよね。
そうですよね、本当に。でも早川先生は人間の持つ能力を信じていると先ほど言われましたけれども、どのように信じていらっしゃいますか？
人間のすごさは平常の時よりも危機的状況の時に現れるように思います。普段はヒュルハンドのような人でも危ないと思った時はスーパーマンばりに活躍する人がいます。人間はもともとそのような力を持っているのではないかと思うのですが、といってもですね、人間の能力にも限界があります。昔の話になりますが、原子力発電所の事故の処理は人間が持つ能力の限界が示されているように思っています。
危機的な状況の中にも現れる能力があっても、やっぱり人間には限界、苦しいと思う時があるんですよね。
そうですね、やっぱりその素晴らしい能力は人間は持っていますけども、やっぱり限界があるということは認めざるを得ませんよね。ここで最初の一曲をお送りしましょう。浅薙プレイズによるギター演奏で Unshakeable。
朝薙プレイズによるギター演奏でアンシェイカブルをお送りいたしました。さて先生、今日のお話のテーマは何でしょうか？
今日は限界です。人間の可能性は無限大ですが、しかし超えられない限界があることも知らなくてはなりません。原子力の自己処理も今も続いておりますが、いつ終わるか分かりません。人間の限界を知らされる事故でした。しかしいつの日か人間の底知れぬ知恵によってうまく処理をする時が来るかもしれません。確かに人間には様々な危機的状況を乗り越える能力があります。しかしそれに耐えられる人間がいるかどうか、それが難しいところです。一例を挙げますと、難病の外科的手術に成功しても、その患者さんがその手術に耐えられないことがあるのです。この世界もそうでしょう。人間の英知によって様々な難局を乗り越えられることが予想されていても、それに耐えられるだけの能力がこの世界にあるかどうかということです。清水さんはここまでの話を聞いてどう思われましたか？
そうですね、耐えないとあかんと分かっていても難しいこともいっぱいありますし、耐えられてすごい人もおいでになると思いますけれども、やっぱり自分の限界以上のことがあると、やっぱりできないことがいっぱいあるかなと思ったりします。
そうですね、人間の力ってすごいもんだけど、やっぱり超えられないものもありますよね。人の能力は底を知れるものがありますが、やはり超えられない限界があることを知ることが必要だと思います。
では具体的に人が持つ限界とは何でしょうか？聖書にどのように書いてあるか教えてください。
聖書にこのような聖書の御言葉があります。エレミア書17章9節、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。つまり人間の持つ心の限界が言われています。ここで今日のお話に関連した聖書箇所を読んでいただきます。マルコによる福音書7章18節から23節を読んでください。
ではお読みいたします。マルコの福音書7章18節から23節。イエスは言われた。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができない。ということがわからないのですか？そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての植物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。この聖書のお話を聞く前に、今日の2曲目をお送りいたしましょう。安田美穂子さんで、いつも不思議に思うこと。
自分に戻りたい。 だよ。あの頃の僕のように救い主イエスを信じた新しい僕だから、もう一度笑えるはずだよ。あの頃の僕のように救い主イエスを信じた新しい
安田美穂子さんで、いつも不思議に思うことをお送りいたしました。
読んでいただきました聖書箇所は、罪の目録と呼ばれるところです。ここに人間の限界が記されています。それは、犯してしまった罪の処理と、生まれつき持っている罪の性質の問題です。この世では、罪を犯しても死刑以外の刑罰では、再起する可能性があります。ところが自分が犯した過去の数々の罪と生まれ持つ罪の性質は人の手で消し去ることはできません。人間が持つ限界です。その限界を超えるにはどうすればよいでしょうか。それは私たちを作られた神様にその答えを求めなくてはなりません。犯した罪の呵責はどうして生じるのか。それは人間の持つ良心が機能しているからです。その良心を作られたのは創造主神様です。この世で罪の裁きを受けても罪の呵責から解放されないのは良心を作られた神様による罪の呵責のリセット、つまり罪を犯していない状態に戻していただいていないからです。ですから人間が何をやったとしても罪の呵責から逃れることはできません。どんなに難行苦行をしても罪の呵責は消えません。ですから許されたという心からの解放感がないのです。そこで聖書はこう言っています。 ローマ人への手紙1章17節、福音のうちに神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここで言っている神の義とは何でしょうか。それは一度も罪を犯したことのない状態を示しています。まさしく罪の呵責から解放された姿そのものを示しています。別の聖書にもこう言っています。イザヤ書43章25節、この私は私神神ご一心のためにあなたの背きの罪を脱ぎ去り、もうあなたの罪を思い出さない。それが可能となるのはイエス・キリストへの信仰が必要です。聖書はこう言っています。ガラテヤ人への手紙2章16節。人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。イエス・キリストはそのために私たちの罪の身代わりに十字架で罰せられて死なれ、そしてその死からよみがえられたのです。聖書をこう記しています。ローマ人への手紙4章25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ここに人間がどうしてもできなかった罪の呵責からの解放ができるようになりました。そこで罪の呵責から解放されるにはイエス様を自分の救い主と信じる以外にありません。皆さんも心に響く神様の声、良心に従ってイエス様を救い主と信じ、罪の呵責から許された確信をいただかれませんか。さて、清水さん、このお話を聞いてどう思われましたか。
たくさんの大切な言葉をいただきありがとうございました。本当に私たち自身では本当に救われていてもどうすることもできないと思うこともあるんですけれども、素直にイエス様の前に出てそのことを告白する、そしてイエス様を自分の救い主と信じることっていうのは本当に大切なことやなということを思いました。ここで今日の3曲目をお送りいたしましょう。米田博さんで新しい僕だから。 I wonder as I wander under the skyJesus the Savior did come for to die for poor only people like you and like I wonder as I
頼田浩さんで新しい僕だからをお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。詩編143編1節から5節。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人、あなたの前に義と認められないからです。敵は私の魂を追い詰め、私の命を地に打ち砕き、長く死んでいる者のように、私を暗いところに住まわせたからです。それゆえ、私の霊は私のうちで衰え果て、私の心は私のうちでこわばりました。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの御手の技を静かに考えています。ローマ人への手紙8章、1節から3節。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。ここで最後の一曲をお送りいたします。浜岡のり子さんで確かに聞こえる。 浜岡のり子さんで確かに聞こえるをお送りいたしました。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、人間がどうしてもできなかった過去の罪の呵責から解放し、神の義を与えてくださいました。今その御業を成し遂げてくださったイエス様を信じます。私の罪は許され、私の罪の呵責は消え去りました。感謝します。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆様のお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したい方は金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたらご遠慮なくお知らせください。お待ちしております。
次回は12月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。スマートフォンからも聞くことができます。ぜひお試しください。
今回の放送は清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。